皆さんこんにちは。プレプリドンドンマス RA です。2026年5月14日の最新回ではマス RA カテゴリから厳選した7本の論文をお届けします。1本目はルカカライさん、ミリアム・クルトハルズさん、トンマゾ・モラスキーニさんによる A コンプリーション・オブ・レデュースド・コッブタチベリングス飛躍過換換の完備化です。この論文では飛躍過換換という代数構造が持っていた構造上の不完全さを解消しようとしています。具体的には単車や全車の性質が不十分だったり結合特性が欠けていたりするという問題点がありました。そこで著者たちはベスコンパニオンと呼ぶ標準的な完備化を提案しています。ここが非常にユニークで弱逆減と弱ソネという2つの特別な操作を導入することで飛躍過換換のクラスを暗黙的に閉じたメドウという多様体へと変身させているんです。このメドウは中国常用定理の一般形を満たす非常に構造的な性質を持っていて驚くほど美しく整理されています。さらにこの手法によって以前はジグザグ定理という複雑な理論でしか説明できなかったドミニオンの記述が驚くほどシンプルに書き換えられました。代数的な平方やソネの存在という視点から簡潔に特徴付けられた点には数学的な快感さえ覚えますね。2本目はピエロ・ジャコメッティさんによるエキスパンダー・エボリューション・アルゲブラス・エキスパンダー進化代数です。この論文では非結合的代数という少し変わった世界にグラフ理論の強力な概念であるエキスパンダーグラフを融合させた新しい代数形を提案しています。具体的には進化代数の構造行列から作られるグラフがエキスパンダーであるとき代数的にどのような性質を持つのかを追求しています。例えばグラフがつながっていれば代数もつながっていることが証明されており、対照的なエキスパンダー進化代数は単純代数になるという結果が得られています。特に面白いのが生成元が自分自身のべき状に必ず現れるという代数的な持続性についてグラフの直径という組み合わせ的な視点から説明している点です。さらに実数体上でのチーガー不等式や複素数体におけるアロンボッパナの下界を用いて最適エキスパンダーであるラマヌジャン進化代数まで定義しています。マルコフ連鎖の混合効率を代数的に捉え直している点も非常に巧妙ですし、有限群の経理グラフを使って具体的に構成する方法まで示されており、理論と実践のバランスが素晴らしい研究ですね。3本目はホセ・グレゴリオ・ロドリゲス・ニエトさん、オルガ・パトリシア・サラサール・ディアスさん、アンドレス・サラソラ・アルザテさん、ラウル・ベラスケスさんによるココフムタチベ HOPF ダイアルゲブラス&ラックコンビーナトリックス、ヨカカンホップダイアルジェブラとラックの組み合わせ論です。この論文ではホップ代数の掛け算をダイアルジェブラの2つの積に置き換えたときにどのような構造が現れるかを探求しています。特にヨカカンホップダイアルジェブラの性質がより単純な中間構造である一般仮グループによって制御できるかという点に注目しています。研究チームは群のような元の集まりが D グループを形成することを示し、それを群とヘイローと呼ばれる集合の作用に分解しました。これにより複雑なダイアルジェブラの操作を具体的な群論や組み合わせ論の公式に変換することに成功しています。驚いたのはたとえ作用する群がアーベル群であっても得られる強弱ラックが非自明なままであり得るという点です。これは標準的な群論とは異なるダイアルジェブラ特有の性質がうまく現れているところだと思います。さらに有限の一般仮Dグループに対して固定点多項式や軌道数といった重要な不変量の具体的な公式を導き出しており、非常に実用的な成果を上げています。4本目はホンユジアさんとザンクイシャオさんによるコミューティングマックスオブインフレーティドアルゲブラス膨張代数の過換写像です。この論文では 膨張台数と呼ばれる特殊な結合台数における過干渉像について研究しています。過干渉像とは台数のあらゆる要素と過干になる線形渉像のことですね。研究の大きな目的はこれらの渉像がすべて標準的な形式、つまり高等渉像の定数倍に中心への渉像を加えた形になるかどうかを突き止めることです。もともと行列台数などの過干渉像の研究は Lie 理論とも深く関わっていて非常に興味深い分野ですが、それをさらに一般化した膨張台数にまで広げた点が素晴らしいですね。著者は総線形形式によって定義される積を持つベクトル空間として膨張台数を扱い、規定への作用や構造定数を丁寧に分析しました。その結果、膨張台数上のすべての過干渉像は標準的であることが証明されました。さらにその渉像が適切であるための必要十分条件は、その台数が全行列台数と同型であることだという結論に達しています。最後には、より広いクラスである万の半群台数やブラウンの意味での一般化行列台数においても過干渉像が標準的であることを示して締めくくっています。5本目はラモン・モヤさんによるアーメソッド、オービタル・デコンポジションズ&ディエドラル・キャンセレーションズ・フォー・デターミナンツです。この論文では行列式の展開に現れる大量の項を整理するための ARE という新しい枠組みが提案されています。行列式の定義であるライプニッツ展開では N の階乗という膨大な数の項が出てきますが、これを巡回群の作用を使って軌道に分解するというアプローチをとっています。具体的には対象群を巡回群で割ることでサイズが N の軌道をたくさん作り出し、それぞれの軌道を代表する項を定めて整理します。ここで面白いのが軌道内の回転に伴う符号の法則を明確にし、さらにブロック置換を用いて軌道を平行な線の構成に変換する、いわゆる整流定理を証明している点です。さらに二面体対称性を利用して互いに打ち消し合う相方の軌道を特定できるとしています。ただ闇雲に計算するのではなく、分論的な構造を使って行列式の内部にある隠れた対称性を暴き出すという戦略は非常にエレガントで鮮やかですね。6本目はマスドット CO からのクロス投稿で、アマンダ・バークロフさんとスコット・ネビルさんによるエベンチュアルサインコヘレンケ、最終的な符号の一貫性です。この論文ではクラスター台数における C ベクトルというものの符号の一貫性について研究しています。もともとこの性質は特定の条件下で成り立つことが知られていましたが、著者たちは十分ランダムに突然変異を繰り返せば最終的にはほぼ確実に符号の一貫性が現れるという大胆な予想に挑みました。面白いのはこの難しい問題を解くためにあえて複雑な表現論を使わず純粋に組み合わせ論的なアプローチをとっている点です。アイスフォークという新しい概念を導入したり、頂点に色を塗ったブローグフィバーという独自の道具を使いこなしたりしてグラフの構造を鮮やかに解析しています。その結果、突然変異が無限に起こりうるフィバーであればランダムな操作を繰り返した時に確率1で符号の一貫性が得られることを証明しました。特にランク2や3のケースでこの予想を裏付けたのは非常に大きな成果だと思います。数学的な厳密さとランダム性というダイナミックな視点が組み合わさったとてもエキサイティングな内容でした。最後はマスローからのクロス投稿でサミュエル・ザ・ムールさんによるオンピーライ・アルゲブラス・オブ・フィニテ・モーリーランク、有限モリーランクのピーライ台数についてです。この論文では正表数の対乗のライ台数に定義可能な P 写像を備えた P ライ台数というものの理論を構築しています。背景には十分大きな表数を持つ有限モリーランクの単純ライ間が台数平対乗の有限次元ライ台数と同型であるという対数的なチャーリン・ジルバー予想という野心的な目標があります。 まずは可解なケースの解析に重点を置いていて、アーベル的な P 代数をトーラス部分とユニポテント部分に分解できることを示しています。特に連結鍋キレイ P 代数において全てのトーラスが中心的な要素になるという結果は、構造を理解する上で非常に重要なステップになりますね。さらに可解で非べきれいなケースでは、カルタン部分代数が最大トーラスの中心下群として特徴付けられることを証明しています。また P フラッティに部分代数という概念を導入して、可解な P 代数における構造を深く掘り下げている点も興味深いです。最後には最小単純 P 代数の分類プログラムを提案しており、これらがウィット代数か、あるいは特定の定義可能体に関連する代数と同型になるだろうという大胆な予想を立てています。理論的な土台を丁寧に積み上げている非常に緻密な研究ですね。さてさて、今日は非約可感感からエキスパンダー進化代数、さらには予可感ホップ代アルジェブラや膨張代数、クラスター代数、P ライ代数まで非常に深くてエキサイティングな世界を旅してきました。こうした高度な構造が織りなす数学の美しさに触れ、とても心地よい刺激を受けた時間でしたね。それではまた次回お会いしましょう。